ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。ニュースの職人チャンネル第3回目を迎えました。こんにちは、生見えです。
どうもこんにちは、鳥越です。
よろしくお願いします。はい、さあ鳥越さん、はい、前回に引き続きまして、リスナーの皆さんから質問いただいていまして、はい、一つ、私の方から選ばせていただきました。はい、こういった質問いただいてます。
はい、
鳥越さん、ジャーナリストとしての必要な資質とは何でしょうか。私はそのジャーナリストがどのような視点で人あるいは事件を見るかにかかっているように思います。今の日本の報道姿勢は常に第三者的というか傍観者に終始しているように思います。常に高台から見下ろしているという印象さえ思ってしまいます。先日、国交省の官僚が妻の不倫現場にいた男性に怪我をさせたとしてテレビなどで実名で報道されていました。この事件の背景を知ろうとも思いませんが、ある局の男性アナウンサーがとんでもない事件が起きましたと前置きをして、この事件を実名で報道していました。しかし私は果たして実名で全国放送する性質のものか、とんでもないほど悪質な事件かと目と耳を疑いました。ちょっと例が悪かったかもしれませんが、マスコミのいじめに近い報道姿勢に以前から疑問を感じていました。それとも私の見る目がおかしいのでしょうかと、古賀さんという方からいただいてます。
はい、なかなかいい視点ですよね。
はい、
いいポイントだと思います。僕もこの方がおっしゃってるように、これはですね、とんでもない事件が起きましたというほどのものではきっとないんだろう。僕はこの事件のことはあんまり知りませんが、
はい、
今ここに書かれていることだけを知って、まあそこまで大げさに言うことはないんじゃないのと。それからどこまでこの事実関係についてね、ちゃんと調べて、
はい、
その報道してるのかということを疑問に思えますよね。
そうですね、確かに。
ここでね、僕ちょっとね、私たちが報道に携わっている人間で考えなきゃいけないこと、特に僕はいつもちょっと頭の片隅に置いていることをちょっとね、はい、今お話ししますとね、世の中のいろんな現象とかいろんなことですけども、なんですね、報道の対象になることっていうのは事実を報道してる、
はい、
もしくは真実を報道してると言いますよね。
はい、
ゆきさんどう思うか知りませんけども、実はね、事実と真実というのは違うものなんです。
うーん、
ということを考えたことありますか。
なんとなく
事実と真実は違うんです。
事実はあったことそのものという感覚で、はいはい、真実は、うん、ちょっとなんか説明ができないんですけど、
はい、例えばね、何でもいいんですけどね、
はい、
皆さんに言葉で分かりやすいことで言うと、何があるかな、カップがあります。
カップ、ね、はい、
これはビールのを飲むための、
はい、なんか漆器というんですかね、ガラスではなく、
ガラスじゃなくて陶器ですね。
陶器ですね、すいません。
のグラスがあります。
はい、
ね、ちょっと下が細くなって上が広くなって、
はい、
ここにあなたが見ている事実というのがあります。はい、つまりそれはあなたがこう見て、はい、見えるものが事実です。
あ、はい、
どういうふうに見えますか。
上の飲むところが広くて下の
飲むところって見えますか。見えないでしょ。ちょっと見えますか、
飲むところ。
うん、実はあなたの中にはもう既成がね、概念としてこのコップというものがあるので、
はい、
それを言ってるだけであって、忠実に見えていることだけを言ってください。それが事実ですから。
忠実に見えていることですか。
うん、つまり、うん、
はい、
あなたはね、これまでこのコップについて知っている既成概念は取っ払って、
はいはい、
あなたから見えているものを忠実に言葉で再現してください。
はい、
今あなたに見えているものが事実です。としてその事実を伝えてください、言葉で。
はい、
まず形、はい、
形
は、
うん、その上の方が下の方よりも 広くなっていて、うん、広くなっていて、うん、なんだろう、空洞、穴が開いている、
うん、穴が見えますか。穴はあるとあなたは思って
ありそうな感じがします。
ありそうな
感
じ、
はい、
うん、はい、それで下の方には
一応支えになるような、うん、まあ、平たい場所にも、うん、縦に置けるように土台があります、う
ん、でもそれはあなたが見えてるものじゃないでしょ。土台と言ったのはあなたはその、
はい、
事前に知ってるから言ってるわけでしょ。
あ、
分かりますか、
はい、
ね、で、まあ、要するに言いたいことは、
はい、
事実というのは見たり聞いたり実際あなたが確認したものを事実というんですね、
はいはい、
しかしコップの真実というのは実はいろんな角度から見て初めてこのコップってこういう深い底があって、液体が入るようになっている、
はい、
そして色はちょっとこういう茶色のいろんな色をしている、
うん、
ということがいろんな角度からもうちくちく見てようやくあなたの中でこのコップという真実が見えてくる、
はい、
分かりましたか。
そうですね、はい、分かりました、ね、
これはまあコップだからあなたの中でもコップという知識があるので、
はい、
あなたはいろんなことを知識を使って説明をしたので、
はい、
真実にちょっと近い形になったけれども、
そうです、ね、
本当は一般のニュースだと、
はい、
そんな予断とか推論はできないので、うん、見えているものでしか判断できないんです、
ね、あ、確かにそうです ね、
ね、
はい、
それはまず分かってほしい、
はい、
だから事実というものは実際に見たり聞いたり手に触ったり、
うん、
その私たちが五感でもって、知り得たものが事実です。
はい、
でも事実の陰に実はさまざまな角度から検討してみると真実というものがあるということが分かっていただきますよね、
うん、
この例でも、
はい、そうです
ね、で日々のニュースも実はそういうことなんです、ね、総理大臣がなんかこう記者会見でしゃべるということはニュースになってます。でこれは事実です、
うん、
ね、総理大臣が何とか何とかと言ったという事実があります、
はい、
しかしこれは真実ではなくて彼が本当に何を思っているか、なぜそういう発言をしたかということの背景はいろんな角度から検討してみないと実はわからない、
うん、
これが真実なんです、
はい、
で私たちはあの日々ニュースをね報道しています。でも僕は一度も真実を報道できたというふうには一度も思ったことはありません。
そうなんですか。
真実は報道できないです。
あ、
真実に私たちはね到達するのはねできないと思ってます。つまり報道というのはもともと一部分しか、事実という一部分しか報道していない、伝えていない欠陥商品なんです。真実という全体の本当の姿から言うと一部しか伝えてないので、これは欠陥商品なんです。だから報道は欠陥商品と疑えというのが私のですね、
はい、
いつも報道を語る時の基本的な姿勢です。だから報道されていることは全てそれは真実だと思い込むのは間違いです。
うん、
今言ったようにいろんな側面から見ないと全体像が見えてこないということが一つありますね、
はい、
それからもう一つは報道されるニュースというのはですね、時間と勝負してる。新聞は締め切り時間あります。テレビだって一定の締め切りの時間がありますよね。ラジオだってそうですね、
はい、
週刊誌だってそうですね、うん、みんなメディアというのは全部一定の締め切り時間というのがあって、その時間と競争して真実を探ろうとしてる、うん、
はい、
したがって時間的な制限があるために真実に到達できなくてもとりあえず分かったことを伝えるという姿勢が基本なんです。
うん、
だからそれはとりあえず分かった事実を伝えましょうと、
はい、
だから皆さんこれは事実ですよ、真実ではありませんよというのが言外に実はあるんです。
うん、
でもそのことをいちいち言わないので皆さんはこれが真実だと実は思ってるかもしれないけども、それは間違い、
はい、
から2番目に取材をする、そのニュースの素材をニュースということを、まあ、事実関係とかそういうことを真実とかいうことをですね、取材をして、
はい、
それをニュースという一つの商品に加工して、うん、そしてそれを伝えていくという3段階あるわけですね、
はい、
報道ということには取材をする、それから商品化する、
はい、
それから伝えるという3つのステップがあるわけです。で3つのステップ全部人間が関わってるわけです。まあ新聞記者の場合は1人で取材し1人で書く というところまでは一人でやりますけども、テレビの場合はですね、はい、まあ、取材するのはディレクター、まあ、記者が取材する、はい、で編集するのはまた別の人が編集する、
はい、
で伝えるのはまた別のキャスターとか、ね、アナウンサーが伝える、
はい、
全部違う、違う人が関わってる。したがってまず第一に関わった人の主観、どういうふうにこの事件を思うか、取り上げるか、今小川さんが言ってる視点というね、取り上げ方っていうのはその人々のそれぞれの過去の経験とか知識とか認識によって違ってくるんです。あなたはあ、これはニュースだと思ってなんかあるニュースを伝えようとするときに、
はい、
取捨選択するポイントと私が取捨選択するポイントは絶対違うんです。ここがニュースだってあなたが思うことと、僕はここがニュースだねと思うことは、まあ多少被るかもしれないけど必ずしも一緒ではない。極端なことを言うと全く違ってるかもしれない、ね、ここがニュースだということと、それぐらいね、主観を通すとね、あのニュースというのは形が変わってくる。言わんやそれ編集が入ってくる、それから伝えてるのキャスターの考え方も入ってくるとなると、テレビなんかでは実際には真実とはほど遠い、映像は事実だよ、
はい、
映像的にはその切り取ってあるこれは映像は事実ですよ、
はい、
しかし映像の陰に隠された真実というものは実は伝えきれてない、というのが僕はね、テレビのニュース番組の実際のところだと思います。それは新聞も同じです。したがってこの報道という世界にはですね、おそらくこれまで伝えてはこれは真実だと言って伝えてるかもしれないけれども、基本的には欠陥商品であり、真実にはなかなか到達できていない、まあ、事実を伝えてるに過ぎないというのが、
はい、
あの実際のところだと思います、ただ僕らが心構えとして持っているのは、今日は真実には到達できなかったという気持ちをちゃんと持つこと、そして明日は一歩でも二歩でも真実に近づくための努力をしよう。これが僕たちの、まあ、あえてジャーナリズムということを言う、ジャーナリストという言葉を使うならば、こういう人たちに課せられた最大の使命は、一歩でも明日真実に近づこうとする努力、これがジャーナリズムなんです。
なるほど。
今日私たちが伝えたのは真実ですよというのはジャーナリズム何でもありません。これはエセジャーナリズムです。それはあの全く思い上がりです、
はい、
そんなことありません、だからこの、ね、国交省の官僚は妻の不倫現場にいた男性に怪我をさせた、
はい、
というテレビのニュースもですね、とんでもない事件が起きましたという、 こうアナウンサーが前振りをしたと、
はい、
この前振り自体がですね、非常にこのアナウンサーの感情が入っている前振りですから、これは真実とは言えません。
そうですね、
その人のアナウンサーの主観です。だからそういう、これはもうこの小川さんがおっしゃる通り、鵜呑みしてはダメだと、もっと聞く側見る側がもうちょっと冷静な立場で、あれ本当かな、それそんなこと言ってるけど、という小川さんのこういうね、
はい、
非常に冷静なものの考え方、報道ニュースというものに対する対し方はね、正しい、
なるほど、
結論もそうです。わかりますか、
はい、私の知り合いにも、はい、新聞をもう何紙も読んでる、
はい、
まあ、人がいて、でやっぱりその新聞によって書いている、同じニュースを書いていたとしても全然捉え方が違って伝え方が全然違うっていうことを言っていて、まあ、それは広告っていうのもやっぱり新聞は入っていたりとか、あともちろんその記者の主観も入っていて、まあ、伝わり方が違ってくるんだろうねっていう話をまあしたことがあるんですけど、まあ、それと全く同じという
か、同じです。だから、まあ、そのワードとしてね、言葉としてちょっとここで皆さんに覚えててほしいのは、事実と真実は違いますよと。で、皆さんが日々接しているのは事実というニュースですと。で、この事実というニュースの背後に実は真実というものが潜んでいる、でも私たち人間はこの真実に到達することはなかなか難しい。おそらく神様しか知らない、世界が真実だと僕は、それぐらい真実というのはね、奥が深いもんだと思う、
はい、
だしかしその奥深い真実にね、 一歩でも二歩でも近づこうとする努力が私たちの仕事の役割、うん、それが使命です。
ありがとうございました、はい。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。